ニッポン放送ポッドキャストステーション
4月29日月曜日、昭和の日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。ゴールデンウィーク前半戦の3連休の今日が最終日ということになります。はい、まあ今日の午後あたり上りの渋滞もなんていうふうにね言われてますけれども、朝方はやっぱり車が少ないなという感じで、まあいつもに比べると随分と早く着いた感じがね、あって、でも結局お前何言ってんだ、今今日同じような時間に来たじゃないかと、スタッフがですねこう下を向きながら、何言ってんだって顔を上げたんですけれども、そうなんですよ、出発の時間がですねちょっと遅れまして、それを空いてる分でリカバリーした。まあ、なんで、出発の時間が遅れたかというとご案内の通りですね、昨日イベントがございまして、はい、そしておかげさまでたくさんの方にお集まりいただきました。で、その後ですね、ちょこっと、お酒なんかをいただいたんですけれども、やはりですね、いろんなこう昨日の暑さだとか疲れもあって、二度でしたね。
本当にね、濃厚な時間だったので、飯田さんも全てこう出し切ったっていう、ね、感じですよね。本当にお越しいただいた皆様、そして配信で、ご覧いただいた皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。ね、たくさんメールやツイッターも X もいただいております。
はい、
ジョニーさん、杉並50歳の方、無駄にかっこいいオープニング、無駄にすごい勢いの花火、予定時間を大きく超えて重鎮が激論を交わした第1部、その煽りを受けてか皆さん明らかに話したりなそうな第2部、論客の激論に負けない熱さ、新業さんのグッズのアピール、どれをとっても内容の濃いイベントでしたと、次は14時開始の3部構成ですかねといただきました。まあまあ中身まで内情まで随分と読んでいただいている感じもありますけれども、そう、新業アナウンサープロデュースのグッズもおかげさまで、
はい、
ほぼ完売。
そうですね、クリアファイルセットとトートバッグは、イベント会場で完売しまして、うん、今ですね、6時から、
はい、
通信販売がスタートしまして、こちらではですね、トートバッグ、クリアファイル、コージーマス、すべて、購入することができますが、数量限定になっております。で、買えるところなんですけれども、はい、コージーアップの X に、固定しているツイートがあるんですけれども、そこの、グッズ通信販売の URL のところですね、タッチしていただくと、サイトに飛んで、ご購入いただけますので、配信でご覧いただいた方ですとか、欲しいなと思ってくださっている方はぜひそちらからチェックしていただければなと思います。ね、本当に、ね、たくさんの方にお手に取っていただいて、もうステージ上からもそのグッズを持ってくださっている皆さんの姿が見えて本当嬉しかったです。
いや本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、で4000以上お買い求めいただいた方には、まあ、会場限定だったんですけれども、はい、特典の
マフラータオルを、
ね、
はい、
あれを掲げてくださっている方も何人もいらっしゃって、本当に、それからね、配信で見てましたという、ね、方もたくさんいらっしゃって、ツイッター、X の、ね、タイムラインなんかをちょっとこう覗いたりなんかすると、皆さん思い思いの飲み物を片手にですね、パソコンの前とかに陣取ってもらって、いやありがとうございました。ちなみになんですが、はい、この配信の方はですね、1週間アーカイブの視聴ができるということでございますので、まあ、もし気になるぞと見てみたいぞという方まだ間に合いますので、いや中身もね本当に濃いというか、この先をどう考えていこうかっていうのをですね、いろんな角度からやっておりました。まあ、もちろんその、衆議院の、ね、3つの補欠選挙の真っ最中だということもあったんですけれども、まあ、そんな中で、じゃあこの国の、ね、民主主義をどう守っていくんだとか、まあ、それこそ、ね、今のジョニーさんの、ね、感想なども あった通りですね、かなり時間的にもしていたんで、エンディングは相当こうコンパクトにまとめてっていう形になったんですけれども、だからね、我々の感想とか言うような暇がなかなかなかったんですが、ただこう全体としてなんかこう通奏低音のように響いていたのは、だからこう ね、極論とかに行かずにこういかにこう議論の場を作っていくのか、うん、でこう我々が空気のようにこうか、ね、日々なかなか実感できないところではあるけれども、まあ、やっぱりそれぞれ地域の専門でやってらっしゃる方から見るとこの日本の民主主義であるとかこのゴミ一つ落ちてない街のありようであるとか、安全で快適に、命の危険というのをほとんど感じることなく過ごせる環境であるとか、実は日本人が守っていきたいよねっていうなんかこうふわっとしたこう価値みたいなものっていうのはみんな共通で持ってるものがあるんじゃないかと、うん、で今実感はしてないけれどもこういう環境を守っていきたいものがある国っていうのは強いんだよっていうのをものすごくこう最後小泉悠さんがおっしゃっていましたけれども、うん、でしかもこうそれをね片岡剛さんは80年周期でこう繰り返すところがあると、うん、で、80年前は1945年になるんで、そこからスタートして、作ってきたものがあってそれがまた一つ区切りを迎えてと、ただ確かに80年前の敗戦それからその80年前は何かというと160年前は明治維新の始まり、うん、両方とも外からの圧力で変えてきた歴史があるけれども3度目の正直で我々はこれ自分で変えていかなければならないんだと、でそのためにも世代交代だったりとか、年長者の知恵であったりとかそこが融合したらいいよねという話で、極論に行かないようにする知恵が必要なんだということを非常にいい実感したイベントでありました、まあ、そのあたりね、ゴールデンウィークせっかく時間がある中でありますんで一緒に考えていければなと思います。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK 浩司アップ、昨日のね県民ホールでのイベント本当感想もたくさんいただいておりましてありがとうございます。
ありがとうございます。
いや遠くからお越しいただいていた方もたくさんいたんだなと、富山県高岡市のジュンさん、それから愛知名古屋からハッサンさんと、いや本当もう皆さん帰りの新幹線がギリギリだったとか、それからねX 見てると飯田浩司さん今、夜行のバスで帰ってる最中ですというような本当に皆さん
ありがとうございます。
お気をつけてお帰りください。そして今日はゆっくりと、ね、疲れを癒していただければと、お休みであったらと、うん、一方でねX 見てると今日だって出勤だよという ね、
そうですよね
方もいらっしゃいます、うん、一緒に頑張っていきましょう。さあ今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。昨日のねイベントの話など6時半頃から、話していこうと思っております。そして6時50分過ぎニュース7時またぎ、まずは、先週末の日銀の金融政策決定会合、そしてその上田総裁の発言などもあり、円相場1ドル158円まで、円安になっているというあたり、この辺の評価もね、聞いていきたいと思います。そしてニュースネットワークのゾーンは今日の朝刊各紙これが一面、昨日投開票の衆院3補選についていずれも立憲民主党が勝利をしました。そして7時半過ぎのニュースプラスワン、昨日4月28日は、サンフランシスコ講和条約の発効から72年という月日を迎えるということであります。そして7時40分過ぎここだけニューススクープアップはテスラのイーロン・マスク氏が中国を訪問していたと、で先週末はブリンケン国務長官が中国を訪問していたということもありました。この時間最新の株と為替の情報をお伝えいたします。先週末現地26日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ306ドル28セント高い37,934ドル76セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 316.10 ポイント上がって 15,927.90 でした。一方円相場は1ドル158円21銭付近で取引しております。この経済についての話後ほどニュース7時またぎのゾーンでも詳しくお伝えいたします。以上マーケットインフォメーションでした。ここが気になるのコーナースタジオ朝刊各紙が入ってまいりました。今日は4月29日昭和の日、まあ、3連休のね最終日ということであります。で紙面を見ますと昨日投開票が行われました東京15区島根1区長崎3区、3つの補欠選挙の結果が各紙一面と、もう6紙全部一面トップという感じになっております。朝日新聞衆院補選自民が全敗、東京島根長崎立憲3勝。読売新聞自民衆院3補選全敗、首相政権運営に打撃、島根は亀井氏立民3勝。 毎日新聞、衆院参補選、自民全敗、政治とお金逆風、東京島根長崎立憲制す、産経新聞、衆院参補選、自民全敗、立民島根制し独占、不記載逆風、政権に打撃と、いうことで、まあ、隠しこれがというところです。後ほど7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーンで、今日のコメンテーター評論家宮崎哲也さんと、まあ、この結果の意味するところ、そしてこの先というあたりも お話をいただこうと思っております。で、まあ、気になるニュースというところでですね、各新聞の中の方には、名前がずらずらずらっと並んでるという春の叙勲、先ほどのね、新業アナウンサーのニュースの中でもありましたけれども、菊花大綬章には元最高裁の長官の方、大谷さんかな、という方がね、受賞したということが出ておりましたけれども、これこの名前がずらっと並んでるのをですね、こう見るのが私結構好きでよく見てるんですが、こういう人がね、いただくんだなみたいな、まあ、結構大学のね、学長さんを経験された方であったりとか名誉教授の人であったりとか、方法なんて見るんですけど、その中には日本人だけじゃなくて在外法人やあるいは外国人の方というのも、出ておりまして、それをこうスーッとこう見ていくとですね、これ結構運動関係で、取る方もね、いらっしゃって、それが結構へーというふうに見るんですけれども、タイガージェットシンさんが旭日総工賞というのを取ってらっしゃって、御年80歳でいらっしゃると。元プロレスラータイガージェットシンというとですね、やっぱりこうサーベルをこう持ってね、それをこう抜いてこう振り回すというね、でこうなんかやっぱターバンとかいうこうイメージがあるんですけれども、だからどう考えてもこう頻度だよなってイメージがあるんですが、まあこれね、もうプロレスファンの皆さんにとっては常識中の常識なんですけど、海外の方がね受賞された場合っていうのはその国籍も出るんですけれども、タイガージェットシン80、元プロレスラーカナダっていう風に書いてあって、カナダ、そうなんですよ。特にね、ターバン巻くシーク教徒の方々って結構カナダに移住されている方が多くて、だからカナダの中にもインド人コミュニティが結構ねあったりなんかするんですけれども、これが実はカナダとインドの関係で、結構ねバチバチになる要因にもなると。でこう新教徒の中でもこう一部の方々は自分たちのこう国が欲しいという、結構ねインドの中でも実は様々な政治運動をされていたりなんかする方々もいらっしゃって、でまあそこがですね、今まさにインド総選挙やってますけれども、で今回も足をしそうなですね、モディ首相率いる、インド人民党というね、BJP という政党があって、で、ここはヒンドゥー至上主義というか、まあヒンドゥー教のもともと団体から出来上がったというのがあるんで、その宗教徒の方々との間っていうのは結構圧力があったりなんかして、でね、カナダの中にこういらっしゃる方なんだけど、こうインド国内に影響力を与えるなんてことになると、インド側からするとおいおいちょっと待てよと、で国籍もカナダだってことになると、いやいやちょっと待てよという感じになってですね、でここでじゃあこうカナダまで出張って行って、こうおいおいお前ちょっとってことになると、カナダ側からするとおこれは主権の侵害じゃないかというようなことになってですね、実はインドのモディ首相とカナダのトルドー首相が、非常に仲が悪かったりなんかするというですね、これ西側諸国でもなかなか一枚岩ではないよねということが如実に出てくるというね話が出てまいります。まあそれはそうとしてね、春の叙勲、タイガージェットシンさん誠におめでとうございました。
この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
寝てない
寝てない寝てない
眠い、ごめんなさいね。
いえいえいえ、
ちゃんと元気にやりますんで。
いやいや、どの昨日はね、OK 工事アップ激論横浜ベイサミットイン神奈川県民ホールにもご出演をいただいて、
いや大変な盛り上がりでしたね。いやいや、
ありがとうございました。
なんかね、
およそ2000人の方々に
完売というか、当日券も相当売れたんでしょ。
そう、
結構、ね、ありがとうございます。
感想もいろいろいただいております。藤沢市の信明さん、藤沢の信明 明さん、横浜ベイサミットお疲れ様でした、セッション1、2ともに濃い内容で聞き入りましたが、特に青山さん、須田さん、宮崎さんのお話、今の政治に対する課題あるべき姿を裏話も含めて聞けたんでよかったです。さすがに放送では言えない内容もありましたね、とどういうふうにもいただきました、うん、
でもまあね、
はい、
立民が結構支持を、立憲民主党がね、
はい、
という話はしたんで、
そうですね、
で、
う
ん、結果として、
はい、
補選はね、立民全勝という形でなりましたからね。
うん、
まあ問題はこの傾向というのが、はい、果たして補選だけのものなのか、それともこれから、遠からず行われる解散総選挙に影響を与えていくかどうかっていう。ところが興味深いところですけどね。それはもう政治記者の、
はい、
がどういうふうにやって取材していくかという。
だからね、昨日の話の中でも、まあやっぱりこの補選の話をもう飛び越えて、その先というところでいろんな話が出てきましたけれども、うん、じゃあ90年代のその政治改革ってものが一体何だったのかと、あるいはその先、これから変えていくべきところはどこなんだというようなね、話もあります。
そう、だから今のような、政治資金規正法の改正。
はい。
ぬるい改正ではダメだとういうことが完全にダメ出されたんだけれど、
はい、
でこれ選挙ってさ、厄介で、じゃあ一体どういうふうに変えたいのかっていうことがよくわかる、みんなが納得できる、
はい、
こう変え方っていうのは何をどのように変えればいいのかっていうことですよね。まあ、昨日の、
イベント
セッションでは、はい、そういうことは少し、
はい、
示し得たんじゃないかというふうに思いますけどね。
でもその90年代の政治改革の時っていうのは、まあ、小選挙区と比例代表の並立になったと、まあ、イギリスに範を取りながらその二大政党制を作るんだというような、まあ、柱みたいなものがありましたけど、
うん、
結局、まあ、イギリスにしたって第三の政党が出てきたりとか、次にこう藩になるようなものが、じゃあ果たしてあるのか、自分たちで作っていくべきかっていうね。
しかもね、
はい、
小選挙区と、
はい、
で、二大政党制を目指すと、
ええ、
小選挙区をメインにして、まあ、比例代表区があるとしてさ、でさ、これの結果として何が起こったのかっていうと、投票率の低下なんだよね。
あ、
今回の選挙も、はいはい、投票率が非常に低かったということで、話題になっていますけれども、
はい、
投票率が低くなったのは小選挙区を導入した以降なんですよ。つまりこれはどういうことかというと、例えばこう、はい、まあ、極論すればさ、51対49で49の民意というのが、
はい、
小選挙区だと、ま、無視されることになるわけでしょ、反映されないことになるわけでしょ、
指標と呼ばれるやつですね、
死に票というやつです、うんうん、それがすごく比率が高くなる、
はい、指定されるわけです
よね。それに対してさ、こうやっぱり不満が、うん、あると、中選挙区に比べて民意が反映しにくくなっているのではないかっていうですね、そういうところがあって、
はい、
支持率が下がっ、支持率が、投票率が下がってしまった、でしかもさ、こう理想としていたような二大政党制は訪れないと、
何かこう一つのアジェンダで風が吹いた時だけ投票率が上がるって宮崎さん前にもね指摘されてましたもんね。
そうそうそう、だから今まで投票率がかつてのように上がったということが2度ほどあるんだけど、全部なんかね、はい、結局こう、
ええ、
風が吹いて世論があーっと高揚した時のみなんだよ、
うん、でもそれじゃあ熟議と言えるのかという話、
熟議と言えるのかと、うんうん、いわゆるさ、世論ではなくてさ、
はい、
世論の反映というふうに、
世
論って難しいね、興奮の項のような字を書く、世論の、かつてあった世論なんだけど、これ、うん、東洋漢字表から消えちゃったんだ、この漢字が。だから、世界の線に統合されちゃったんだけどね。
まあ、その辺も含めてですね、後ほど補選の結果、詳しくお伝えします。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、 通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では、登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて、専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。また株と為替の最新情報もお送りします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組公式 X では、これから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信しています。ぜひフォローして番組に参加してください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先ほどのですね、ズバリここが聞きたいのゾーンで、世論という感じについて、いやー、これもなんかお話伺ってると、いかにも上級語彙的だなと。
あ、そうそうそうそう。次のね、はい、2でこの話は取り上げるんだけど、そうなんですね、なぜ取り上げるかというと、
はい、
戦後すぐにね、うんうん、東洋漢字表って、
はい、
当然の党という字に用いるとか、今常用漢字っていうふうになってますけど、そういう漢字制限の中で、
はい、
戦前ずっと明治以降使われていた、
はい、
神輿の輿っていう字を使った世論、
興味の興の真ん中が同じっていう字になってますから、そうそうそう、そこがこう車になる、
ね、そうそうそう、
はい、
これで論議の論と書いて世論と読んでいたわけですよ。
はい、
で、それとは別に世論っていうのがあったのね。世論、正論って呼ばれてたんだけど、
はい、
で世論の方はパブリックオピニオン、つまりね、公論、非常にこう熟議の末に、
はい、
あるいは歴史的な認識を踏まえて、
はい、
なんかこう議論をする、政治的な議論をするというような、そういう意味合いがあって、世、はい、論っていうのは ポピュラーセンチメント、非常にこう直情的なね、あれをこの、はい、意見を、意見というよりも感情そのものをこう反映させるっていう、
はい、
ところがさっきの言った東洋漢字表で世という字が使えなくなったんで、
うん、
世界の世という字に、
はい、
論と、世論も世論も、世界の世という字に論になってしまったわけ。
なるほど。これね、元々のこう世界の世の論の世論と呼ばれたものっていうのは、うん、だから、まあ、ある意味ポピュリズム的なものの、
ポピュリズム的なもの
元だったわけですね。
要するにもう、うんうん、単に加算された、
はい、
でこう大多数の意見という程度の意味合いであって、
はい、
それほど重視されない、少なくとも世論とは昔のこう難しい字の世論とは対立するものであるっていうふうに認識されていた。だからちゃんとした民主主義が質が機能するっていうのは、そういうこう難しい字の方の世論の方が重要であるという認識あったわけですわ。それがこう戦後なくなって消えちゃったんだ、そっちの世論が。
一緒くたに、漢字的にも一緒くたになっちゃったし。
そうそうそう。で、こう、ある種統計的な手法によって計測されるような、
は
い、いわゆる世論、はい、世論というものが、
今ある世論調査的なものが
一般的になってしまったということなんですよね。
で、まあ、ある意味これこそが絶対なんだというような価値観が想像されていった。
そうそうそうそう、まあ、それある程度根拠あるんですよ。だって多数決だからね、結局。
まあそうですね。民主主義というものは結果的には。
根拠がないわけじゃないけれども、
はい、
それだけにこう動かされていていいのかっていう話。というのをですね、
はい、
概念そのものがこう言葉が消えると消えてしまうっていう。
そういうもんなんですね。
そうそうそう、
言葉とか漢字の一つでこう変わっていくっていうのが。
そうそうそうそう。だからね、まあ、そこら辺をですね、
はい、
教養としての上級語彙
2で
2で
今回この話を、
いや、これはね、いかにこう言葉っていうものを平明化、優しい言葉遣いの方がいいっていうふうにしていったかという根源をたどってる。これはね、 GHQ のね、
はい、
ローマ字化、
あ、
日本語ローマ字化に遠源があるんですよ。
そこまで遡る。
そうそうそう。
いや、そのなんかこうね、
メディアで仕事をしているととにかく分かりやすい、分かりやすさが第一なんだと。
でその分かりやすさとは一体何なのかっていう、だからね、ずっとかな文字化とかさ、はい、ローマ字化とか要するに表音文字にすることによって、うん、こう、うん、分かりやすくなるっていう、まあこの話はねまたあの機会を改めてやりたいんだけど、ね、そういうこう表音文字化っていうのがいてさ、このずっとそれが分かりやすさ、分かりやすい言葉遣い、分かりやすさを市場価値とするようなものを言ってたんだけど、そうではないっていう話をですね、だんだんこう明らかになってきてるわけですよね。
はい、だからね、前に宮崎さんここでお話しいただきましたけども、ルビ財団の話っていうのはまさにそれなわけです。
だからルビ財団は両方をこう、ルビを振るっていうことは標本文字の良さっていうのも、
はい、
今のこう漢字かな漢字混じり字のこの日本語に表音文字の良さを加えるっていう意味合いがあるからね。
音でも知って、そして漢字を知ることで意味も知っていくと。
そう。まあ、そもそもさ、音が分からなければ、はい、書いてあって、漢字が使ってあって、音が分かんなきゃさ、こう、覚えようとかさ、辞書を引こうとかっていう、そういう気持ちにならないでしょ。
辞書を引くにも音が分から
ない。音が分からないと引きにくいから。まあ、そういうこと、余談でした。
いや。さあ、そして、このニュース、しまたぎ取り上げるのはこちらのニュースです。日銀金融政策決定会合、金融政策の現状維持を決定。日本銀行は26日先週木曜金曜と開いておりました金融政策決定会合で金融政策の現状維持を決めました。そして金曜日、会合の後に植田総裁が記者会見を行いまして、現時点では今の円安が基調的な物価上昇率に大きな影響を与えているわけではないとした上で、今後円安が物価の動きに影響を及ぼすことになれば金融政策による対応を検討する考えを示しております。日銀のこの金融政策決定会合の話、そして円安、昨日のねイベントでもそのお話が出ました。松戸市いい肉の日さんから、56歳男性の方、円安に対する考え方、稚拙ながら自分が考えている内容とかなり近かった気がして、結局通貨の相対評価でしかない通貨水準の操作に地道を上げる前に根本的にこの国の経済をどう強くするか考えた方がいいんじゃないかと思いました、とこういうふうにね感想もいただいております。
ただね、はい、まあ、おっしゃりたいことは分かるんですけれども、その通貨のね、
はい、
この相対的な価値っていうのは、やっぱりこう、非常にこう、底力というかさ、その国の力っていうものを左右していくんですよ。私は今はね、はい、とにかく円安を契機として、株が上がったり、GDP が上がったりしているということを、で、やがてこのね円安っていうのは日本の景気が良くなっていけば相対化されていきます。だんだんこう円高の方向に利上げというか金利も上がっていくし、はい、円高の方向になっていくんだけれども、それまでにもう力を蓄えておくためにはぜひとも必要なわけですよね。でこれがねなかった時にどうだったかっていうと、
はい、
ほらかつてさ、みんなもう歴史を忘れてると思うんだけど、プラザ合意ってあったじゃないですか。
1985年、はい、
あの時に要するに日米貿易摩擦っていうのがあってさ、それを是正するために、いいですか、日米貿易摩擦を是正するために、つまり日本が有利で、
はい、
為替が有利で、アメリカが不利だと、でこういう状況を打開するために、相場をですね、円高誘導、
はい、
ドル安誘導にしたわけですよ、アメリカの意思によって、
はい、
でわずか2年ぐらいでやっぱ半分になっちゃったんだよね。
当時1ドル200円台だったものが、
そう240円ぐらいだったものが1ドル、はい、半分というか2倍になっちゃったんだよね。120円になってしまったわけですよ。でこれはねずっとアメリカのこう為替に対する考え方ってかなり 長い間続いていて、はい、クリントン政権においてもバブル崩壊、日本がバブル崩壊で苦しんでいる時にさ、こう、やっぱり日米の貿易摩擦というものを是正するために、
はい、
円高にしろっていう、円高円高っていうふうに、言ってるんですよね。
当時日米構造協議とかね。
構造協議とかいろいろこう、包括貿易経済協議とかあったんだけれど、
はい、
その中で円高誘導をずっとやれというふうに強制されてきたわけ。これがですね、バブル崩壊後の、どうして日本が20、30年失われたのかって、はい、デフレにこの突入してそこから抜け出せなかったのかと一つの要因になってるの、円高が。
まあ本当円高によって製造業からしたら海外に物を売ろうとしたって、
いやだからこの通貨価値が下がれば、自国の通貨価値が下がればさ、明らかに貿易量が上がって競争力が強くなるんだよ、日本の製品の。
自国で作ることが有利になって、
そう
するとそこでイノベーションも生まれる。
そこをさ、全く逆の立場からトランプは言ったわけ、この間。あ、
はい、
ほら、円安ドル高は、トランプ氏は、円安ドル高は、ディザスターだと、大惨事だと言ったわけですよ、
アメリカの製造業にとって。
ドル高がいいと思っている人たちはスチューピッドだと
大バカ者だと、
大バカ者だって言ったわけ。日本のさ、円安破綻論者ってスチューピッドだと思いませんか、皆さん。
自国通貨が高ければいいっていうふうに。
そうそうそう。そんなことない。で、今はね、だから、やっとその、この、円高誘導の首輝きから外れて、やっと円安になった。それで、輸出量がすごく伸びていった。で、株価が上がって、もう儲かるんで、日本企業。儲かる。株価が上がって、GDP が。2023年でだいたい 2% 程度、アメリカ 2.5% です、言っときますけど、
実数にすると。
そうそう。あ、ついでに言うとさ、今日のさ、はい、日経新聞にさ、はい、出てるように、ほらずっと私言ってきたでしょ、ドイツよりも下回ったと、4位になったと、 GDP が
ドル建ての GDP がね、
そうそう、
はい、
でがというのが、えらいもう日本もう終わりだとかっていう話になったら、見てください、はい、ドイツ成長率日本を下回る、
はい、日経ごめん、国際面。
2023年はマイナスでした、ドイツは。
そうでしたね。
で、2024年も、だいたい 0.3% の見込み。日本、こうグラフが出てるけどさ、日本と比べててドイツ。
はい。
ひどいでしょ。日本がだいたいね、1.3% ぐらいの感じなんだけど、はい、ドイツは 0.3% です。
ほとんど成長してない。
で、ドイツには、投資が集まらず、産業空洞化の懸念もと。去年は、スタグフレーションの懸念があったんだけど、
そうですね、
不況下でいよいよ産業空洞化になってきてる。だからずっと言って、ドイツはかつて、ユーロ圏のエンジンと言われたんだけど、はい、今やお荷物。
いや
ドイツ経済は。
しかも、ドイツがエンジンって言われた時っていうのは、マルク使ってた時よりも、ユーロの方が安かったから。
そうですよ、
あれ輸出有利だったんですよね。あれ
事実上金融政策やってるようなもんですよ。
ユーロでひとまとめにすれば、それはギリシャとか経済的に弱い国もあるから、
そうそうそう、
ユーロの価値は当然下がると。そうそう、
実力よりもね、
実力よりもドイツの経済実力よりもと、
ということでですね、はい、まあ、いろんな要因があって、中国経済がどうもこうおかしくなってきているとか、うん、ウクライナ戦争とか様々な要因があって、はい、ドイツの経済はやっぱり新しい時代に適応できなくなってきている。でそれにさ、名目で上がってさ、はい、しかもそれはインフレ率が加算してるわけですよね。それで、円安もあるし、そういう子もこうことだけで4位になったの、どうして寝て嘆く必要があるんですかとずっと言い続けましたよね。
そうでした。
やっと日経新聞が認めました。
むしろこの円安、恩恵があるうちに、チャンスをつかんどかなきゃ
いけない。そう、やがて、円安は、何らかの形で円高になっていかざる、つまり、自然的にね、景気が日本が良くなっていけば、はい、金利が上がっていくから、円高になっていくわけですよ、うん、しかもトランプ政権がです ね、
そうですね、
もしも、
利下げだなんてこと
です。そうそう、円高誘導とか始めたらもうちょっと、
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。衆議院補欠選挙、3つの選挙区すべてで立憲民主党が勝利。 衆議院の東京15区、島根1区、長崎3区の3つの補欠選挙は昨日28日投開票が行われ、いずれも立憲民主党の候補者が当選を果たしました。岸田総理大臣の今後の政権運営にも大きな影響を与えることが予想されます。東京最終版の朝刊、一般紙はすべてこの補選が一面トップでありました。まあ、自民党は島根1区のみ候補者を立て、東京15区と長崎3区はそもそもまあ不戦敗という形でもありますが、まあ、自民3敗というふうに書く紙面もございました。
昨日のね、
はい、
あの横浜で行われたサミット、
はい、OK 工事アップというね、日本放送の番組のイベントを昨日行いました。はい、
でそのこうイベントで、
はい、
まあ、小山茂春さんと、
はい、
須田慎一郎さんと、
はい、
飯田さんとこうセッション第一部はそれで話したんだけど、その時にね、
はい、
いくつかのことをまだ補選の結果出てないんだけれども、
あの当時はね、
これはねやっぱり相当なこう批判票というか、
はい、
自民党票が崩れていて、しかも自民党のね、内閣支持率が下がってるっていうのは、うん、この程度にまで下がっていくというのは大変な、これ自体が大変なことなんだけれども、
はい、
でも政党支持率は依然として 40% とか、
はい、
そういう状況だったのが、
今までの場合は、
この世論調査によっては、で 20% を切るようなですね、政党支持率、はい、自民党の政党支持率がそういう状況になったというのは、これはね、
うん、
今までになかった事態だと、
うーん、
いうふうに申し上げました。もうこれは自民党は回答的出直しをしなければ、
はい、
うん、やっていけないだろう、これからやっていけないだろうというふうに申し上げました。
うーん、でこれ他方でね、じゃあ野党の支持率がどこまで伸びるかっていうのも、うん、なんか、まあ、今回の投票率の低さとかもそうですけど、政治全体に対してなんか不満がすごく溜まっているような、
それはそれ非常に危険なことなんですけどね。
うん、
ただ要するにこう先ほどの世論の話じゃないけれども、うん、世論という言葉の変遷の話じゃないけど、なんかねこう、はい、民意っていうものがちゃんとこう、
はい、
それをこう反映させるような政治システムっていうのが、うん、まあ、政党ですよね、政党っていうのができてなくて、
はい、
的外れなことばっかりやってるなっていう、あるいはぬるいことばっかりやってるなっていう、そういう印象があるんですよね。だから今回も新聞を読むと、やっぱり自民党の政治と金の問題が、
はい、
焦点化されていて、それに対する対応、岸田政権の対応というものがすごくぬるいんで、批判が集まった、
はい、
あるいは自民党の支持が崩れたというふうに書いてるとか多いんだけれども、じゃあ一体どうすべきかと、
はい、
いうことで、まあ、昨日そのサミットで申し上げたのは、うん、やっぱり抜本的に政治資金規正法、
はい、
もしくは、政党助成法、
はい、
というもの、うん、政党助成法というのは政党交付金というものが、はい、各政党に支給されている、これは 100% 税金です。
うん、
100% 税金で2024年度は総額315億円ものですね、
はい、
うん、公金がですね投じられているわけですよ。
これは共産党以外の各政党に、
共産党はね、はい、こういうものを受け取るのは潔くないということで、いいですね、
は
い、
税金を受け取ったら
本当は憲政法的に問題があるというふうな問題意識から受け取りません、
はい、みんな国営政党になっちゃうじゃないか
っていう、ね、そうそうそうそう、
一つの見識として、
そうそう、はい、非常に見識として、うん、私はいいと思うんですけれども、
うんうん、
で共産党以外の全ての政党は受け取っているわけですよね、はい、で自由民主党はなんと160億円も受け取っている。
うーん、
これはなぜかというと、
はい、
まあ、要するに国会議員が5人以上または直近の衆院選か参議院選で有効投票総数が 2% 以上で国会議員が最低1人いるという要件を満たしたら、
はい、
その得票に合わせてこの金額が決められていくんで、
はい、
自民党が一番多いと、
議員が多い、得票が多いということになると政党交付金の額も多くなると。
そうで、これは何が問題かというと、
はい、
まあ、一つには例えばですね、要するに、ね、政党助成法には政党交付金の使途に対する制限がないわけ、
うん、
本当はこんなものは政治的な活動、政治活動に使わなければならない、
はい、
わけじゃないですか。でも何に使っても構わないと、
うん、
フランスに外遊しても構わないと、
あります
ね、外遊費に当てても構わないというですね、
はい、
そういうことになってるわけですね。これはやっぱり問題だろうと、
うん、
私はずっと主張してきました。それと同時に昨日も話したんだけど、はい、監査が入らない、
外部からの監査が、
外部からの監査が入らないというのが、
は
い、
少なくとも必要でないと、
必要でないと、うん、今法律上そうなってるわけですね。でさらに言うとこれをですね、例えばプールしておいて、相当な額になって、それがこう例えば政治勢力がさ、こうある政党がこう2つに割れたり、
はい、
あるいは日がこう他の政党 に吸収されたりする場合に、非常にこれが重要な意味を持ってきてしまうということがあるわけですよ。
でその算出日がこう、ね、決まってて、
そうそうそう、
ここまでにこう党割るだなんだみたいなことになると、そう
とかね、まあ、逆に言うとこう政党助成金目当てで、
はい、
いっぱいこの、候補者を立てたりする政党まで出てくるというですね。
うんうん、
ね、明らかにもうちょっと制度疲労してるでしょ、
はい、
だからここはやっぱり支出っていうものを、うんうん、まずは第一は支出というものを厳しく、ある程度きび、だ全部全廃してしまうのはちょっと乱暴なので、弱小政党は非常にこう重要だったりするんで、このお金というのは。
はい。
それで、やっぱり使途を限るというようなことをしないとダメなんじゃないかなと。で、使途に関しては、
はい、
普通のこうパーティー券とかさ、献金とかによって成り立つものも、うん、そう、使途が甘いんですよ。例えば政党助成金、政治資金収支報告書ってあるでしょ、はい、あれはどこから入ってきたのかっていうのはちゃんと記載しなきゃいけないんだけれど、
はい、
支出に関しては極めて緩い、
うん、
なんかここをねちゃんとすれば、
はい、
でちゃんと監査も入るようにすれば相当良くなると思うんですよね。
うん、
これずっと言ってるわけ、
だからね、90年代のこの政治改革とされるものの時っていうのはこう色のついたお金でこう政策が引っ張られちゃうっていうのを防止しようと、だから入りの方は相当厳しくやるけれどもと、
では緩かったわけですよ、
まあ、ある意味性善説でやるようなところ、
そう
でも結局その後出がこれだけ問題になってきたら入りだけじゃなくてでもやりましょうねという、
う
ん、でこれ竹中平蔵さんが前に指摘をしていたんですが、うん、結局会社には会社法ってものがあって、うん、それによって外部監査であるとか、うん、やり方全部こう揃ってると、うん、政党に政党法ってものがないのおかしいんじゃないですかっていう指摘をしていて、うん、なるほどなと思って、
政党資金法とか ねそういうものがさ必要でしょ、もうそこまで抜本的に変えればさ、
包括的な、
ある程度はさ、国民もさ、
はい、
納得するかなと思うんだけれど、全然そこまで届かないんだもん。
まあ連座制をやるその一点でどうすると見合ってと、
なんか結局抜本的改革なんかしないんだなっていうのが、これだけ問題が大きくなってるのに
さあそんな中で、ラジオネームカズピーさんという方からメールをいただきました。補選の結果を受けて通常国会の時に終了時に解散する確率ってどのぐらいあるんですかという
な、限りなく少なくなって、つまり私は6月解散っていうのはあるかもしれない、
はい、
それは補選の結果によるというふうにずっと言ってきましたけど、おっしゃって
ましたね、
はい、限りなく小さくなったと、
これだけ、まあ、
というのはなぜかというとね、今ね、じゃあこの状況下で岸田さんが解散を、
うん、
解散はね、一応総理大臣の専権事項とされてるんで、
はい、
解散やるとかっていう風な意向を固めたとするでしょう、
はい、
その途端に、
うん、
岸田下ろしが始まります
ね。何解散するつもりか、
そうとんでもない話だと、という話になりますね。
でも解散できなきゃできないで9月の総裁選は
ですから、まあ出馬されない退陣という可能性がかなり濃厚になってきているのではないかと。
まあかつてのね菅さんがまさにそういう
発想だ
ったわけでありますが、
ただね菅さんと違ってこの人は、ね、最後の最後まで粘ると思うんだよね。
なるほど。
さあここで番組からのお知らせです。
昨日4月28日日曜日に開催された番組イベント、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK 浩司アップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、たくさんの方にお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました
。イベントは終了しましたけれども、グローバル配信チケット4400円ご購入いただきますと、5月5日まで、
はい、
日曜日までですね、オンラインでイベントを視聴することができます。はい。
いや、これね、今日の放送の中でもねちょいちょい出てきてますけれども、でも放送では言えないようなね、濃い議論があったわけで、
危ない議論があった
危ない議論がいろいろありましたんで、
まあああいう場ならではだなと、
まあ、そうですね、
そうですね、
その辺をですねぜひ、いや本当にこうね、あの横で3人がうわーっとなってるあたりっていうのは見応えがあったなと私もなんかあの場面一傍観者というか視聴者のようになっていややっぱすげーなーみたいな、
いやいやあなたの議論の整理はお見事でしたよ本当に、
目の前でねこうさなまってのはこういうもんだったんだなみたいな ね、あれ以上だった、ね、いやぜひ、
いやあなたああいう番組の司会やってほしいね、
いやいやいやぜひぜひ、はい、配信チケットもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そしてイベントのグッズの通信販売もですね、うん、今日の朝6時からスタートしています、うん、数量限定となっておりますので、ね、購入検討してくださっている方、はい、お早めにあのサイトをご覧になっていただければなと思います。
新業市川アナウンサー責任プロデュースでございます。
はい、グッズ、トートバッグとクリアファイルとマストをご用意しております、うん、はい、番組の公式 X の固定しているポストのところにですね、はい、その通信販売 のページをね、バナーを貼っておりますので、うん、そちらぜひチェックしてください。
はい、このグッズのね、映像等々も画像が上がっていたりなんかもしますんで、
はい、ぜひ
ご覧いただければと。
私ます昨日お酒飲みまして、
あ、本当ですか。
早速ですか。
早速
いや、やっぱり使うでしょ。
ありがとうございます。嬉しい。
いい香りがするんだよね。
そう国産のヒノキを使ってるので香りいいんですよね、
本当に良かった。
いや、嬉しい。
ぜひお楽しみいただければと思います。はい、ではニュースプラスワン、取り上げるニュースはこちらです。昨日4月28日サンフランシスコ講和条約発効から72年。1952年4月28日のサンフランシスコ講和条約の発効から昨日で72年となりました。サンフランシスコ講和条約は日本と連合国48カ国の間で結ばれた第二次世界大戦の法的な戦争状態を終わらせるための平和条約で、これにより日本は主権を回復しました。ただ奄美であるとか沖縄、小笠原というところはこの条約の中では残されたということがありました。沖縄では複雑な思いでこの日を、うん、ね、望むという向きもございます、
うん、はい、そうですね、
まあ、このね、戦後というものが、まあ、占領下からここで、まあ、また、日本主権回復してということになっていったわけですけれども、
でもまあ、本当の主権回復と言えるかどうかっていうのは様々な問題が、はい、あると思うんですよね。
まあ、この辺りから
だって、ずっと米軍に基地を提供する、はい、する一方アメリカが、
うん、
とりあえずは、
はい、
この日本防衛する義務をこう持つというですね、偏、うん、務的な内容が、
はい、
だったわけですよね。
旧安保
と旧安保はね、
日米安全保障条約、まあ、華々しい講和会議の裏でね、ひそりとした簡素なオフィスで調印されたというようなね話が出てきたりもしますけれども、
そうね、
日米安保に関しては
吉田茂がね、
はい、
着物でわざわざ行ってさ、巻物世のようなものをさ、はい、読んでるってようなさ、
はい、
映像はこうまぶたに焼き付いてますけどね。
で、まあ、これね、占領下 からここで出したにもかかわらず憲法変えなかったっていうのをまたね、あのかつてその石原慎太郎さんなどは憲法無効論とこういうものをおっしゃったりとか、
まあ無効かどうかは とりあえず置くとしてもですね、少なくともこう憲法起草に関わったケイディスなんかはすぐに変えるもんだと思ってたと、
はい、
あ言ってるわけですよ、はい、ところが ずっと変えなかった。まあそれは一種の日本人の戦後日本人の政治的な決断がそこでなされたというふうにも考えることができる、
は
い、
うーん、
まあ、現実問題としてあの、はい、戦争の当事者にはならなかったわけだからね日本は。
その後戦後のまあ79年間
にわたると思うんですか。そうそう、なんかこう米軍にこう協力したりはするけど、はい、米軍アメリカの戦争に協力したりはしたけれども、
はい、
こう正面からって、うん、あの当事国にはならなかったというのがあるからね。
まあ、このね、そこの部分をこうどう取るのかっていうのと、まあ、そのためにある意味こう憲法を解釈して解釈して解釈して続けてきたと、
あの解釈改憲ですよね、はい、
うん、
だからこれからどうしていくかというのはちゃんときちんと考えておかなければならないんだけれど、まあどうですかね、
はい、
ウクライナ戦争みたいなのがあるとね、こう結局ウクライナを支援する側というのも戦争には振り切れないわけ、 NATO は戦争に踏み切れないわけじゃないですか。
NATO は直接という形ではない。
そうそうそう、当時国はウクライナ、なんか日本みたいなんだよね。この戦争対応は、
はい、
だからそういうことがこうスタンダードになっていくとするんだったら、
はい、
あの日本国憲法も、まあ、少なくとも専守防衛ということはもし攻められてきたら対抗するとしても、そういうことは、ま、あのいい面というのはあるのかもしれない、新しい時代に合った面というのはあるのかもしれないというふうにちょっと思いましたけど ね、
ただ一方でそのパワーバランスの部分が崩れたときにどうするんだという
そうそう
考えておかなきゃいけない。
そうそうそう、
では続いてこの時間はここだけニューススクープ。アメリカ EV 大手テスラのイーロン・マスク CEO が中国を訪問。アメリカの電気自動車大手テスラのイーロン・マスク CEO が28日中国を訪問しました。中国メディアによるとマスク氏は李強首相と会談、協力関係などについて言及をしたということです。まあ、直前にはブリンケン氏が国務長官中国を訪れていて、習近平国家主席から塩対応を受けたみたいなことが言われたりもしておりました、
ずっとブリンケン氏は塩対応を受け続けてるね、
塩でしたね。そうですよね。
なんか恨みでもあるのかね。
切なそうな顔が印象的ですよね。
じゃあイーロン・マスク氏はどうなのか、
どうだったのか、
どうだったのかっていう、ね、興味深いところですけどね。
まあこの特にね EV のテスラに関しては、まあ、中国国内も大きな市場であってと。
そうそうそう、まあある意味で EV 先進国なところがあるから、
はい、
中国はね。だからそこにこうマーケット的な価値を、
はい、
イーロン・マスク氏とは見出してるんでしょうけどね。
まあ、特に自動運転とかね、その辺についてっていうので、まあ、より協力していこうというような、話が出たというところだそうですが、
まあ、日本経済新聞のさ、
はい、
今日のさビジネス面 の1ページ目にですね、
はい、
やっぱりこうそういう状況を見て、テスラアップル支える中国製造というふうに書かれていて、まあ、日本もね、はい、したたかにねこのそういう中国企業を活用するという道というものも考えた方がいいんじゃないのっていうふうに書いて、まあ私はそう思う。
いや、
それはその通りだとずっと言ってるけど、
はい、
日本と中国はやがて、この間のこう米サミットでも昨日の米サミットでも申し上げましたが、
はい、
やがてだんだんこう経済の中心というのが東アジアにやってくると日本と中国というのは、絶対こうなんていうのか対立まではしないけれども、
はい、
対峙的な関係であるだろうというふうに、台湾有事とかがなければですよ、
はい、
台湾有事があったらまたこの話は違うディメンションに入っちゃうけれど、
そうですね、
でもそれがない限りは対峙的な関係になるだろうと、
はい、
だからこう対峙的な関係で
ある以上は協力するとこは協力し、連携するとこは連携し、でもこうなんていうかな、こう権威主義的なね、
はい、
ものは受け入れない、
受け入れない、否定すると
というような形でなければならないと思うんですよね。
まあ、かつてのその戦略的互恵関係というね、そうそうそう、言葉もありましたけれども、
そうそう、ただし。アメリカみたいに、はい、かつてのこうクリントン政権とかオバマ政権のようなアメリカのように中国を増長させてはならないと、
かつての関与政策と呼ばれるものですね。
そういうのはあると思うんだよね。
あ、まあ、どんどん
それはもう大失敗だということが分かったんで、さすがにこうアメリカ民主党もバイデン政権になったらそれは完全に違う形、形を取るようになってきたんでね。
関与政策って本当中国に投資をしたりなんかして経済が上がっていけば最終的に民主主義になるだろうというのが、うん、
まあ、非常に悪観点が甘い。
でそのためにいっぱい投資したらそれ全部軍需産業に使われちゃったみたいな。
そうそうそう
そう。で我々も投資するにしてもうまいことやんなきゃいけないという。
そう
ことになる。
そういうことですね。だって向こうもさ、ほら、スパイ、反スパイ法とかさ、そういうこうなんかいっぱいこう危なそうな武器を持ってるから、
はい、
だから、まあ、それなりのその限りにおける連携ということなんじゃないですかね。
だこれ車の話で言えば先週ですか、トヨタ自動車がテンセントという中国の会社とこうやるんだと、これが結構えっていう風に、ね、なった向きもありましたけれども、
まあそういうな流れというのは一方であるんでしょうね。
だからあれもこうどこまで情報を向こうに渡すかとか、そういうような細かい契約の部分になっていったりするんですかね。
そこが重要になっていくと思います。
まあ、一方で自動運転はいっぱいデータが必要だっていうのがね、
うん、データが欲しいんでしょうね。
まあ
でもさ、まあ、それはさ、
はい、
日本はさ、とにかくこうハイブリッドでやってるから、イーロン・マスクほど切実なこう市場的な魅力というのは感じていないのかもしれないけれど、
は
い、まあさらに先を目指すと、はい、そういうことも考えておく必要があると、いうことじゃない。でも今はね、中国側はね、とにかく直接投資が欲しいんですよ。もう非常に細ってしまった直接投資が欲しい。
はい、まあそのためにはちょっとビジネス環境を整えてもらわないと、こちらとしては。
そうそうそう。いや、少なくとも取引の安全性とかさ、
はい、
そういうのはさ、担保してもらわないと、こう変な法律でさ、いつの間にかこう財産全部取られてしまうと、投下したさ資本を全部取られてしまうとかっていうようなことになったら困るでしょ。そこの辺の安心感を持たせないと、
はい、
私は中国に対する投資は増えていかないと思うけどね。
まあそれをこう言い続けていくっていうことになるんですかね。
まあ先は対峙するというのはそういうことです。
ただ完全にこうシャットアウトして全く話さないというものではないというところですか。
そういうことですね。対峙するということはね、
まあ、一定程度 その対話のチャンネルみたいなものを持っとかないといろんな誤算を生むと。
それは対話のチャンネルが必要なのは、仮に対立関係になっても、
はい、
対話のチャンネルは常にバックドアを開けておかなきゃいけないので、それは当然でしょう。
まあとかく何かね、もう嫌いなところとは全部口も利かないみたいに、
まあそれが可能なんだったらいいけどねっていうことですね。国際政治の中では
結局そのこうもやもやーっとした感じで、こいつ付き合いづらいけどなと思いながらやっていかざるを得ないと。
そうそう、まあロシアみたいにさ、
はい、
こうウクライナに攻め込むようなことをすればさ、はい、また話は別だけれど、だからさっき言ったようにさ、台湾がどうなるかっていうのは、
はい、
非常に重要
ですね。
これからの中国を占うためにも、の未来を占うためにも、
それが全世界の経済にも波及するわけですからね。
そう、
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。 番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、 YouTube でお楽しみください。